さて今日ははちみつ情報局でスタジオに鈴木さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あのこちらに来る時のお天気はいかがでしたですか。はい、
そうですね、あの車で来たんですけれども、はい、ワイパーの一番弱いところをこう押すというか、あのジュージュージュージュー10ぐらいの、はい、そのぐらいの、はい、
じゃあちょっと落ち着いてる今状況ですかね、はい、
そうですね、
まあ、梅雨っていう感じがね、はい、しますけれどもね、はい、さて今日なんですけれども、はい、今日はどういった話題をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、そうですね、今回は明石とたるみの情報を、はい、まあ、小ネタという感じなんですが、
うん、そうなんですね、
はい、いろいろお話しできればと思っています。
兵庫県にあります明石とたるみですね、はいはい、まずはじゃあ明石ということですか。
そうですね、はいはい、あの少しまあ出かけられるようになったので、ということと、うん、あのまあ、用事があってそちらへ向かいましたので、はい、せっかくなのでちょっと一回りしようかなというふうで行ってきました。
そうなんですね、はい、サンダからです明石どれぐらいですかね。
そうですね、はい、あのやや、ね、遠いイメージがあったんですけれども、
ありますね、
はい、あの三宮まで出てもらったら、
まずは、はい、
もうあの、あと新快速に乗れば15分。
あ、そうなんですね、
はいはい、
すぐですね。
もう駅も、ね、ほとんど止まらないので、もうここでいいのかなと思うぐらいの、
あ、そんなりと着く、
はい、
じゃあ三田から三宮に出たらもう近いと思っていただければ、
はいはい、
三宮までがそこそこありますけどね。
そうですね、三宮までまずいろいろな手段で、でね、JR やあの新鉄、バスなどなどで、うん、ね、はい、出ていただいてですね。
じゃあ何らかの方法で三宮からもうすぐということですね、
は
い、
そうなんです、はい。だから普段三宮までなら出か、うん、三宮とかね、神戸方面までなら出かけてるけど、うん、っていう方だったら、もうちょっと、
足を伸ばしてね、
はい、
もう
明石まで行ってると。またとても違う景色が見られますので、
そうなんですね、
楽しいかなと思います。
は
い、
この時は何で行かれたんですか、明石は。
この時は私はバスに乗りまして、はい、で最後 JR に乗りました。
はい、はい、じゃあ明石駅で降りたということですかね。
はい、そうですね、はい、で JR の明石駅に降りますと、うん、はい、もう北を向きますとね、そのままねお城が見えるんですよ、うん、
明石城ですか。
はい、あ、もうねいつもいいなというふうに思いながらいるんですが、まだちょっと中まではね、
まだそうなんですね、はい、今回も中には行ってないですね。
今回もね中にはね行ってないです。ちょっと用事があって、
はい、
あの行ったら多分ねもう用事できなくなって終わるだろうと。
そうですね、
はい、
そうですね、じゃあ北は明石城、
はい、
ということは南はいこうでしょうか。
は
い、
そうなんです、南へはもうすぐなんですけども、うん、魚の棚という、うん、まあ、有名な商店街がありまして、
魚の棚ですね、
はい、でしかもさらにもう少し南に行くと、はい、もう本当に
港があ
って、うん、で私今回知らなかったんですが、はい、初めて、ね、灯台なるものをね、
あ、灯台があるんですか。
あるんですよ、これも、はい、あの懐かしい感じの灯台がありましたので、それもお話したいと思います。
なるほど、はい、じゃまず明石駅周辺ということで、はい、今回お城はじゃあこう後ろ髪引かれながらですけど、
そうですね、
少し明石城について、
はい、あ、そうですね、はい、もう JR の駅から見えているので、うん、あのとてもいい感じだなというふうに思うんですけども、はい、このお城なのですが1619年、元は、うん、まあ、あの歴史に詳しい方ですと元は5年となるのですが、
古いですね、
はい、もう関ヶ原の合戦がそんなに経ってない頃ですよね、はい、小笠原忠政という人が、はい、あの築城したというふうに言われています。で本丸跡に立つ辰巳櫓という、まあ、櫓と、あともう一つは羊猿櫓という櫓があるんですが、これはね日本に12基しか今はもう残っていないうちの、
あ、そうなんですね、
はい、そういうね三重の櫓に、うん、もう城のちょっと小さい版みたいな感じですね、そういう櫓のうちの2つがここにもうすでにあるそうなので、だから、あ、立派だなというふうに思いながらいつも見ています。そうですね、
じゃ何かに指定されてるんですか。
そうですね、はい、あの国の重要文化財に指定されていまして、あとお城好きな方にとっては日本100名城の一つでもあるそうですので、
はい、うん、そうですね、はい、いいですね、
はい、で公園が広く取られていまして、はい、うん、この公園の中は自由に散策することができます、うん、
はい、
で櫓の中も入れるんですけれども、ちょっと日にちが公開日が、ね、あのそれぞれあるようですので、
そうなんですね、
はい、これはチェックしていただけたらなというふうに思っています、
はい
はい、
また機会があったら明石城
ね、そうですね、はい、
機会
は入ってみたいなと思うんですが、
ね、
いつも、はい、見ては通過です。
そうですね、はい、で今回も、北には行かずにじゃあ南の方に、
南の方に、はい、
ウォンタナに、
はい、行ってきました。お、
そうなんですね、
はい、でここで、まあ、用事を後でするので、はい、先に、まあ、あのお昼ご飯ということで、
お昼を、
はい、 食べましたね。
何を召し上がったんでしょうか。
はい、一応ブラブラと、まあまあ回ってどこにしようかなと思いまして、やっぱりお魚が、ね、
そうですよね、
ありますので、うん、ここで違うものを落
とすので、ずっこけますよ。はい、また椅子から落ちますから、はい、ええー、みたいな。そうなんです。魚いて、魚食べてないんですかって。
違う方が良かったですか。
いやいや大丈夫ですけど。
はい、天ぷら刺身ステーション
のことで、いいですね、
刺身の方に惹かれます
。お刺身。
はい、しかも天ぷらもついて。
天ぷらも。
欲張りなのでこれを選んで、
お刺身は何があったんですか。
お刺身は、ね、やっぱりその日によって違うようでして、うんうん、まあ、それぞれ一種類ず、はい、一切れずつという感じだったんですが、はい、5種類のものがタコです。
5種類、
はい、タコとかタイとかですね。あと私ではわからないもの、
わからないもの、
はい、でも美味しい
もの、美味しい、わからないけど美味しい、
はい、あと、まあ、マグロやイカなどが入ってきましたね。
定番のものがあったりですね、
はい、そうですね、
はい、で天ぷらは、
あ、天ぷらもね、エビ天とともに、あと野菜を中心に、はい、5種類ぐらいありまして、はい、とってもお得にいただくことができました。いいですね、はい、
じゃあメインとしては天ぷらとお刺身があって、はい、
そうですね、
あとはご飯がついてるんですか。
はい、ご飯とお味噌汁と、あと小鉢、う
ん、あ、小鉢
がありましたね。
いいですね、はい、ちなみにどれぐらいのお値段で、
これはね1000円以内で、
あ、そうですか、
はい、980円だったかなというふうに思いますので、
あ、いいですね、はい、
そのぐらいの感じで、はい、いろいろお店によって、まあ、海鮮丼があるお店もありますし、刺身をもとてもメインに据えた刺身定食が売りっていうところもありますし、いいす、
だって目の前で取れたものが、ね、
そうなんですよ、はい、
並びますからね、
やっぱりぜひとも、ね、そういうものを食べていただけたらいいかなと、
せっかくですからね、
せっかくですのでね、はい、
いいと思いますね、はい、じゃあお昼をこちらでいただいて、
は
い、
そうですね、うん、はい、でこの魚の棚商店街なんですが、はい、まあ、ご存知だと思うんですけども、タイ、明石のタイやタコ、うん、それから加工品ですね、うん、干物など、はい、あと明石焼き、
明石焼き、
はい、こういったものを、うん、食べさせてもらったり売っているお店がなんと100店舗以上、
そんなにあるんですか、は
い、そうなんです、
すごいですね、
だからどこに行こうか、どれにしようか、
迷いますね、
はい、迷いますね、でずっと行ってから、やっぱりあっちも良かったかなとかね、なんかいろいろ思っていると結構時間がね、
あっという間に過ぎます、迷ってる間に終わっていきそうですね、
そうなんですよ、ね、はい、
じゃあ今日はここって決めていった方がいいですね、
そうですね、はい、まあ、調べられるようでしたらその方がいいかなと、私特にあんまり調べていかなかったので、
ブラッと行ったので迷いに迷って、
はい、はい、
そうですか、
今日はちょっと迷ってみようかな、まあ、時間を決めて迷ってみようかなと思いました。はい、でその後、まあ、食べた後なんですけど、はい、もう少しだけ時間があったので、明石湖港の方
に、
はい、うん、南の方にさらに行きますとあります、はい、でここには、淡路ジェノバラインっていう船が出ていまして、淡路島の方に行けるようになっていますね、すね、はい、淡路島の岩屋というところに着くようになっているんですが、うん、1時間に、ね、1、2本出ていまして、はい、まあ、朝は3、4本出ていたりします、うん、で片道530円ぐらいで、まあ、行ってしまう、これもね、見ると乗りたくなってしまうんですよ、
ね、530円だったら乗ってみたいですね、
それでもう、ね、淡路島に行けると
行けそう、行きたいです ね、
ね、また行ってしまったらちょっと
また用事がますますできなくなって、
なのでだからもう乗ることをメインに考えないとダメだなって、
ね、そうですね、はい、じゃあ明石に行ったらウォンタナもありますし、はい、明石城もあるし、そして船で淡路島に渡れるので、
そうなんです、はい、
これは3つのうちどれか絞ったらこう楽しめますね、
はい、そうですよね、はい、3
つはできないな、
はい、3つはそうですか、です、ね、私結構欲張りなので頑張るかもしれない
忙しいですよ、淡路島に行ったらすぐまた帰ってこない
とね、はい、
いけないですけど、はい、船に乗っていけるということですね、
はい、そうですね、はい、何人かの方がちょうど着岸する頃だったので待っていらっしゃいましたね、はい、でその後なんですけど、はい、もう少し港のあたりを歩いていくと、うん、石でできた灯台が、うん、
先ほどの、ね、灯台、
はい、あるそうだということで近づいてみました、でこれは、ね、どうも後で調べます、はい、日本最古の石造りの灯台ということで、
いつ頃できたんですか、ね、
これも、ね、古くて1657年と
され、はい、そんな
前ですか、だいぶ本当にこんな前なのかというぐらい、
350年ほど前、
ね、そうですよね、お城とさほど変わらないという、そうですね、なんですけども、はい、まあ、これも結構ずっと使われていたそうなんですが、1963年に沖合に新しい灯台ができたところで、うん、今はちょっとまあお休みの状態ですね、
あ、そうなんですね、 まあ、流れが早いですしね、明石海峡はね、はい、こういった灯台がないと船の航行にはね、はい、
そうでしょうね、危ないですもんね、はい、重要な灯台として使われていたようです。
そうですか、はい、今はまあそのまま、
はい、そうですね。で現在なんですけれども、まあ、明石市がフェンスを設置してちょっとこう、うん、あまり近づけないようになっているそうなんです。やっぱりまあ石ということもありますし、であとこの港、うん、明石港自体は兵庫県が管理しているということで、はい、まあ、正直どちらがこう整備したらいいかっていうのはなんかどうもあるそうなんです。
あ、そうなんですね、はい、今ちょっと宙に浮いてる状
態、ちょっと、はい、ちょっとどうしたらいいかな、
うちがとか、いやお宅がそちらがどうぞどうぞみたいな、
どちらなのか分からないですが、
そうなんですね、
はい、
あららら、
はい、だからここを、ね、もっとうまく売り出せば、
ね、
あの
日本最古のね、
そうなんですよ、
石造りの灯台だったら、はいはい、観光スポットですよこれ、ね、
はい、そう思います、はい、あの写真を撮るにもあの、うん、いろいろ海をバックに写せますし、はい、明石海峡橋とかですね、インスタ映えとかね、そうなんですよ、はい、ね、できるのですが、ね、そこがちょっと、ね、これからなんかうまくなっていくといいかなというふうに思いながら、
ね、
いや、
これからの楽しみということで、はい、これもね、はい、今はちょっと放置されている状態、はい、
ちょっとお休み状態
中に浮いてます ね,
ですね、はい、
そうですか、明石、
はい
ですね、
はい、周辺にはあの結構車が止まっていまして、はい、うん、であの釣りをする人とかも何人か来ていましたし、
いい、
はい、あとここからあの乗り合いでこう船も出してもらえるようなので、はい、あのどこかへタタタタってこう船が出ていって釣って帰ってきて、
そういうのも楽しめる、
どうもそうみたいですね、ちょうどね帰ってきた人たちを私は目撃しました、はい、
何かこう収穫とかどうあったんですかね、
なんかこう担いだ感じでいいなと思いながら、
は
い、
じゃあ明石だことかタイとか釣れたんでしょうね、
何かが
釣れたんでしょうね、
はいはい、何かを背負いながらどんどん降りてらっしゃったの
で
いいな見たいなとか思ったんですけど、
ちょっとパカッとねクーラーが開けてほしい
ですね、
タコに大きいところで、ね、いっぱい出てきたら大変ですけどね、
はい、
じゃあそういった楽しみもできる場所と、
は
い、
そうですね、
景色も明石大橋がね、はい、明石海峡大橋がありますから、
はい、そうなんですよ、
なかなか、
はい、
ね、いいですね、
はい、とても楽しめる場所だなというふうに思います、
はい、ということで明石、
はい、
で、その後用事を済まされたんですかね、
はいはい、済ましましたね、
なるほど、
はい、無事済ましました、
済まして、はい、後半じゃあ引き続きお送りしていきたいと思います、はい、まずはここで1曲お送りしたいと思います、はい、
ありました。